仏教で人生はもっと面白い。
はい、皆さんこんにちは。藤田一生ポッドキャスト、仏教で人生はもっと面白い第9回をお届けいたします。では葉山の藤田一生さんをお呼びしたいと思います。一生さん、
はい、ごきげんよう。
あ、ごきげんでございます。
はい、
一生さんいかがですか？
あ、まあまあ忙しいですけど、まあまあなんとかしてます。はい、もうこれ9回なんですね。
そうですね、あと91回残ってますね。
500度前みたいですね。
はい、でも皆さん、反応どうですか、ポッドキャストの。
ああ、楽しみしてますっていう人も、ちらほら声が聞こえてきますので、はい。
そうですか。
はい、もうやめろっていう声が聞こえたら即やめたいですけど。そういう声は どうですかね、ないですかね。
いや、いろいろな細かい注文僕の方には来ますけど。
ああ、そうですか。
でもおおよそ皆さん楽しみに。
あ、そうですか。
はい。なんかあんまり仏教に詳しくない人も。
そうですか。
聞いてますって言って喜んで。
ああ。
学びになってるみたいです。
はいはい。せっかくやってるからね。なんかみんなその、はい、皆さんの 役に立つっていうか、まあ、ちょっとその役に立つっていうのは、ここの代で言うと楽しく、
はい。はい。はい。そうですね。
楽しいっていう字もほら、楽っていう楽しいもあるけど、立身弁の楽しい、愉快の湯っていうのあるじゃないですか。
はい。湯楽の湯。
はい。湯楽ですか。はい。そう、愉快とか、湯越っていうんだっけ。そういう湯ですね。はい、湯の楽しいも、またちょっと、ニュアンス違うけど、ああいう楽しさも、いいですよね。まあ、湯の楽しいの方が、なんか、はい、心の底からなんか、ワクワクしてるような感じがしますけどね。野口整体でやる雪っていうのは、愉快の湯に木を切ってから雪っていうんですよ。
はい、はい。
うん。
うん。
だから愉快な方が楽しいよりは、なんか、いい感じだなと思ってますけどね、僕は。まあ、楽の楽しいも悪くはないけど。
はい。一応辞書で今、ちらっと見てみたら。
あ、早いね、はい。
はい。愉快の湯の方が、心が晴れ晴れとして楽しいというような、意味だそうです。なんとなくわかりますよね。
そういうニュアンス込めたいですよね。
そうですね。はい。じゃあ楽しいっていう話題が出たところで。
はい。今日何やります？このあれは。
今日、そうですね。今までちょっと、割とガチのお話が多かったので、少しこう、
はい、
力を抜いてというか、先日配信された一生さんのメールマガジンの中で、
はい。
まさに今の楽しいっていうことをちょっと書かれていたんですね。
はいはい。書いてたですかね。はいはい。
はい。
それで？
で、一生さんがポジティブ仏教というような言葉を使ってまして。
そうです。ポジティブっていうのは、そのちょっと前に参加したポジティブ心理学、慶応大学で、はい、ポジティブ心理学の、ヨーロッパの方の第一人者の人が、
はい、
女の人でしたけど、来てお話があったんで、行ったんですよ、聞きに。
はいはいはい。
はいはいはい。それで、その余波でポジティブっていうのが出たんだと思いますけどね。
はい。でも、確かに仏教っていうのは比較的、ネガティブとは言いませんけど。
まあ、ネガティブって思われてるんじゃないですかね。虚無的って思われてたらしいですよ。ものすごい虚無的で、恐怖心を起こすような宗教が、ヨーロッパの人から見たら、
はい、
そのインドのあたりに、
はい、
ブッダ、ブッダっていうような、よく聞かれるような、すごい虚無的な、
ああ、なるほど。
ニヒリスティックな宗教が、
はい。
流行ってるっていうか、広まってるっていうような、そういう最初は見方でされてたみたいですよ、仏教は。
どっちかというと、仙人とか、寄捨て人みたいな。
そうですね。だから、この現世に対して非常に否定的で、評価の面がね、その人生、ほら、僕らって、なんだっけ、仏教の入門書に、今はそういうのと違うのが出てきてるかもしれないけど、やっぱりでも、一切は苦しみであるとか、人生は苦しみであるというようなメッセージ、やっぱり、 見ると、
はい、
って、まあそういうのもあるけど楽しいこともあるんじゃないのって、あんまりそればっかり言って暗いな、この宗教はっていう、
はい、
印象を持つんじゃないですかね。特に人生は楽しまなきゃっていう。
うん、
楽しまなきゃ、楽しめるし、楽しまな、だから楽しまなきゃって、だからそのために、お金がいいんだったらお金稼ぐしっていう。
はい。まあそうですね。今までそういう見方をしなかったところを、まあ、補うというか、そういう見方もあるんだよっていうことは、もっとあってもいい気がしますね。
うん、うん。まあで、基本的には、涅槃っていう、で、その、だから仏教は涅槃っていうのを、その、苦しみと、こう、対照させるわけですよね。
はいはい。
だから苦しみのこちら側の岸から涅槃のあちら側の彼岸へっていうですよね。で大体彼岸っていうのはとか涅槃っていうのはまあこれまでのところはまあ生きてる間はまあ無理っていうか死んでから次のあのラウンドでっていう、
はい、
あれですよ。だから。もともとはそうじゃなかったんだけど、だんだん日本の中で涅槃って言ったら、ほら、涅槃に入るって言ったら死ぬことだからね。
はい。そうですね。
と思われてしまったから、ますますその、そういうこう、苦しいこの世と、っていうようなのが仏教がのメッセージだ、はい、メインメッセージだみたいに思われるようになったんじゃないかなと思うんですけどね。
そうですね。うん、メールマガジンの中、
うん、
あ、どうぞ。
でもそうじゃないと僕は思うんですけど、はいはい、それは、仏教の中の、これまでも何回か話したけど、このパラダイムシフトみたいな話言いましたよね。はい、今のパラダイムは、はい、では、必ず、まあ、現実に基づいてない誤解に基づいて出来上がってるパラダイムなので、そのパラダイムで生きていると、はい、いろんなところで、まあ、ほころびというのか、きしみっていうのかな、
はい、
まあ、誤解して生きてるわけだから、
はい、
事実からその誤解してる部分だけ、反発を食らうわけですよね。
はいはい、
反発っていうか、ネガティブフィードバックっていうのか、ずれたことを考えたり、
はい、
言ったり思ったりしてるわけだから、
はい、
まあ、それがいつ跳ね返ってくるかは分からないけど、後々必ず何らかの形で跳ね返ってくるわけですよ。で、それが僕らの、はい、にとっては、こんなはずじゃなかったのにっていう、こう、思い通りにならないことっていう形で、経験されるわけですよね。
はい、
で、まあ僕らもそのままじゃ困るんで何とかしようとするわけですけど、やっぱり元々の大前提にしてる、こう、間違ったその枠組みっていうのは、
はい、
ここまでは変えないわけですよね。
うん、
だからその枠組みを、の中で修正しようとするわけですよ。
うんうんうん、
でも仏教はそうじゃなくて、その枠組みを向けて、まあそれを、なるべく現実の、ありのままに、こう、どういうんだろうな。沿った枠組みに変えていこうよっていう、まあ、うん、に誘われ、進めてるわけですよね。
はい。
だから、そうすると、もっと、それこそ、楽しく、この、うん、なんだっけ、晴れ晴れとして、楽しく、はい、この愉快の言うに、なりますよと。あるいは余計な、不必要な苦しみ、自分が作り出しているような苦しみは、の量は減りますよっていうことですよね。
うん。
だから、その意味では非常にポジティブなんですけど、
うん、
その枠組み変えるっていうようなとこまで、こう、なんていうか、なんていうか、迫られるとっていうか、言われると、
はいはい、
それはネガティブに聞こえちゃうけど、自分の今まで、寄って立っているその根拠みたいなところに、
うん、
メス入れろみたいに聞こえるので、
うん、
それはネガティブに聞こえるんですよね。だからどうしても、今のままの普通、これまでの我々にとってはネガティブに聞こえてくるメッセージもあるんですけど、それはそこで終わりじゃなくて、
はい、
本当のポジティブ、 楽しいっていうか、その、まあ、幸せでもいいんだけど、
はい、
本当のポジティブなところに行き着くためには、どうしても、その、そこに行くことを邪魔しているもの、で、それは外側にあるんじゃなくて、自分たちの中に、深いところにある、あるいは、一番根っこのところにある、その、問題性みたいなものの、をこう取り上げなきゃいけないから、
はい、
まあ、ベートーベンだったかな、絶望を突き抜けて歓喜へっていうのを確かベートーベンが言ったんじゃなかったかな。ということはあるんですよ、どうしても。やっぱり、ネガティブなものを避けていくと、
はい、
あの、ネガティブなものはずっとついてくるわけで、仏教が進めてるのはネガティブなもの、はい、あるいは、ネガティブとかディフィカルティーズっていうのかな、
うん、
とか、プロブレムとか、そういう、あの、できたら避けたいものを、よ、あの、避けるんじゃなくて、
はい、
それがなぜそういうふうにそこに現れてきてるのかっていう、あの、まあ、からくりっていうか、
うん、
を、よく見なきゃいけないんで、だからそれに、あの、近づいていかなきゃいけないんですよね。まあ、メルマガでも書いてると思うけど、その、あの、難しいことに、はい、向かって近づいていくっていうのがどうしても必要なんですよ。
うん、
で、それをあんまり、その、そこだけ見ると、やっぱり、仏教はネガティブっていうのかな。あの、ヘビーで暗くて、
うん、
まあ、仏教自身が、あの、なんていうの、そういう、ネガティブに見えてくるんですけど、
はい、
それは、あの、半分でしかなくて、その、一面でしかなくて、もう一つは、その向こうに本当のポジティブとか、はい、明るいもの、
はい、
あの、せっかく与えられた、かけられた人生をどうやって、その、ミーニングフル、はい、意味があって、しかも、まあ、その、愉快に、楽しんで生きていくか、
はい、
まあ、死ぬことすらも楽しみにしていくような、ことですよね。
うん
うん、僕らは死があるから楽しみがなくなるっていうのを思ってしまうんですよ。あの、死って楽しみの壊すものみたいに、
はい、
普通は見てるんだけど、
はい、
そう、突き抜けてみると死すらも楽しめるような、そういうあのそれこそ伸び伸びした楽しみ方が開けてくるっていうようなことなんですよ。だから究極的にはっていうか、その最後まで仏教を全部見たら、
はい、
あのポジティブ宗教じゃないかなっていう僕は思いますけど、あ、そういう意味でポジティブって言ったんですけどね。
はい、
うん、多分ね、本当のポジティブっていうのは、ネガティブ排除したポジティブじゃないので、
うん、
多分、今までその宗教なり、何なりが、
はい、
そういうその、俗をその超越したみたいな、あの、イメージで捉えられてる宗教が排除してきたものね。
はい、
まあ、野生なんていうのもそうでしょ、多分。
そうですね。
動物性みたいな言い方で排除。はい、その本能とかいうのもそうでしょうけど、はい、そういうものもちゃんと、内側に織り込まれてるような、うん、あのスピリチャリティとか宗教っていうのをイメージしてるんですよ。だからポジティブっていうのはその絶対的にポジティブっていうものじゃないと、
はい、
相対的なものだといつもなんかに脅かされるわけですよ、
うんうんうん、
だからその脅かすものに対していつもこう構えてなきゃいけないから、
うん、
その分だけ、その、伸び伸びさとか、あの、伸びやかさっていうのか、あの、ないですよね。
うんうんうん。
それとか、あの、そういうものを脅かすやつをどうしても敵視しちゃうようなになってしまうから、そこに、はい、あの、葛藤なり何なりが生まれてくるでしょう。だから、その、ポジティブっていうのはやっぱり、相対的なポジティブじゃなくて、
うん、
相手があるポジティブじゃなくて、ない、それもない。何でもこう、何でもって言っておかしいかな。無条件のっていうのかな。ポジティブさっていうのね。涅槃っていうのは無条件のものだっていうのが、あの、仏教でも、その、あの、書かれてるからね。
はい、はい。
これがないと涅槃じゃないっていうのは、それは、あの、やっぱり、あの、条件付きの涅槃じゃないですか。
はい、
そうですね。それだと、それが無常なんだから、そいつもなくなっちまうわけよね。
うん。
で、亡くならないすると、そこにまた、力みとかそういうのが出てくるから、
はい、
理論的にも、涅槃っていうのは本来、あの絶対的っていうか、絶対的って言ったら、その、 無条件っていうことですよね、
うん、
そういうのがそうイメージされてると思いますけど、
うん、
そういう意味のポジティブですよね。
じゃあこのポッドキャストもこれからもポジティブ仏教に多少焦点当てて、
うん、まあだから単にスローガンに終わらないで、じゃあ、はい、どうしたら少しでもそちらの方向に、僕らのなんていうのかな、
はい、
まあ、精進っていうのか努力のあれを切り替えていけるかっていうのが課題っていうか、
はい、
まあそれも楽しんでやるわけだけど、
そうですね、
うん、それもポジティブにやっていくわけだけど、
はい、
というのが問題意識ですよね。
では今日は、
あ、もう終わり、
はい、すいません、はいはい、時間になりましたんで、はい、いや喋り出すと早いですよね、
はいはい、まあでもダラダラしない方がいいからとりあえずここで切りましょうか。
そうですね、ぜひ、はい、この収録も衣装さんも楽しんでいただいて続けて、
はいはい、それなりに楽しませていただき
ます。それなり、わかりました。では第9回これで終わりたいと思います。衣装さんありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
皆さんさようなら。いつもこの番組を聞いてくださりありがとうございます。藤田一生さんの詳しい情報は藤田一生公式サイト検索の上ご覧ください。また公式サイト内では藤田一生公式メールマガジンにご登録いただけます。このメールマガジンは藤田一生さんが毎月2回お届けする直筆のメールマガジンです。座禅会や講演会でのエピソード、国内海外の仏教の今について、話題のマインドフルネスやボディーワークについて、ゲストによる寄稿コラム、読者の皆様からの Q&A など盛りだくさんの内容となっております。ぜひご登録の上お楽しみください。では次回またお会いしましょう。